さあ始まりました第3回目スポマンジャパン、交換音付きです素晴らしいやりました。どんどんパワーアップしていっているんですけれども、今日はちょっと真面目なスポーツのお話をしたいと思います。そして、今日も おなじみの、ゲストです。なんと、かつてのニュージャージーネッツのスーパースタームーキー・ブレイロックさんです。よろしくお願いします。
ムーキーです。よろしくお願いします。
ムーキーです。
ムーキーです。
マニアックな話をするとスチールが多い選手でしたね。
そうですね、うん、確かポイントガードだった気がします。
確かムーキー・ブレイロック、これ、アメリカ人、歴としたアメリカ人、黒人で、確かムーキーはあだ名だったかもしれないですけど、まあ、あんまり大事じゃないんで、とりあえずムーキーさんに来てもらっています。そして、いつもおなじみの社長さんにも助けていただいております。よろしくお願いします。
あ、間違
った
。
社長。というわけで、効果音が入ってややこしくなってるかもしれませんけど、今日のお題は、猿でも分かる NBA ロックアウト、つまり労使協定、この問題について、ムーキーさんと分かりやすく解説していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では NBA のロックアウトなんですけれども、先日 NFL のロックアウトがあって、無事解消され、シーズンも、1試合も、滞ることなく、プレシーズンが1試合か2試合なくなっちゃったのかな、始まってますけど、 NBA は今のところ、シーズンの最初の2週1ヶ月
1ヶ月
最初の1ヶ月が、キャンセルということで、選手が、簡単に言うと試合が見れないと。で、残念ながら NBA が日本で、流行ってんのか流行ってないのかよくわかんないんですけど、あんまり報道を見ないですよね。
うん、そうですね。
ね。で、報道を見たとしてもよくわからない、うん。ということで、今日はムーキーさんの解説のもと、ちょっとまずこの辺をわかりやすくファンの皆様に届けたいと思います。はい、ではまず最初に、そもそもロックアウト、ロックアウトって言ってるけれども、ロックアウトとは何ぞやということで、まずちょっと一つ目なんですけど、ロックアウトとストライキは違うってことですよね、ムキさん。
はい、そうですね。
このどの辺が違うっていう感じなんですかね。
いや、それはちょっとゴーマンさんに解説していただいた方がいい。
あ、そうですか。というわけで前代未聞の質問返しが来ました。ストライキはつまり選手会側が労使協定というか条件に納得いかなくて仕事を拒否すると、こんな感じかな。
はい。
でロックアウトは逆に労使協定に納得いっていないオーナー側が、もしくはリーグ側が試合をやらせないというかやらないぞと、この違いですかね。
はい、
大丈夫ですか。
はい。
で今回はなので、昔プロ野球も、1日か2日、古田会長のもと、古田会長涙の会見とかしてましたけど、選手側が拒否したものではないと。で、つまりロックアウトっていうのは何かっていうと、じゃあこれの和訳をした方が手っ取り早いのかな。労使協定の決裂がロックアウトということでよろしいですか。
はい、
はい。で、労使協定、じゃあどんな労使協定かというと、ちなみにちょっと歴史をひも解くと、 NBA でこの労使協定の決裂、組合とリーグの決裂が、実は4回目ね。さすが訴訟社会、どうですか。 我々もなんか立ち上がった方がいいですか、ムーキーさん。
そうですね。
ね、どこに何しましょう。すいません、というわけで4回目なんですけど、前回は1998年、この時は試合数が50試合になってしまい、シーズンもちょっと短く無理やり50試合詰め込んでなんとかプレーオフやった。ただオールスターがなかったと、っていう感じで、でこの時の焦点っていうのはどっちかというと、まあ薬物使用のその検査の問題だったり、あとは年齢制限、NFL の場合は20歳を超えてないと入れないのかな、ドラフトされないんですけど、NBA の場合はちょっとこの辺りから、コービー・ブライアントとか、ケビン・ガーネット、
そうですね、
18歳からいきなり NBA に出て高卒ルーキー、その辺の高卒ルーキーでムーキーさん、なんかこの人のおすすめ選手いますか？
そうですね、まあでもやっぱりコービーとかケビン・ガーネット、KG は当時はまあでもコービーはどっちかというと、まあ入ってからすぐはあんまり活躍してなかったんで、
確かに確かに、
それで
KG、ケビン・ガーネット、
そうですね、
まあ僕のおすすめはモーゼス・マローンという方で、かなりマニアックですみません、であんまりモーゼス・マローンには触れないで進めていきたいと思うんですけど、今年齢55歳くらいだと思うんですけど、その人で、その時に、まあ、あとちょっと、今日の本題、ロックアウトに入りますけれども、多少サラリーキャップですかね、だとか何度かっていうのも揉め事として上がったんですが、なんとか無事、契約を結んで、その延長で、労使協定が、だいたい今の7年契約なのかな、結ばれて、今年の夏にその労使協定が切れちゃったと、いうことですね。僕の素朴な疑問もちょっと脱線するんですけど、これ選手の組合ってあるんですけど、日本のスポーツって選手組合ってあるのかな、全く調べてもいないんだけど、プロ野球は聞きますけど、ゴルフとかどうなんですよね。あとは、はい、
ちょっとその組合が絡んでるかどうかは分からないんですけど、プロ野球、日本のプロ野球の場合は、年金制度があるっていうのは聞いたことあります
ね。はいはい。
で、まあある一定の、まあ期間選手、現役でその選手をやると。あるいはその球団の経営に携わったりすると、年金がもらえるっていう制度があるっていうのは
聞
い
たこと
あ
る
んですけど、 J リーグはまだ今それをこう作ろうとしている最中だっていう話は聞いたことあります。
J リーグは日本プロサッカー選手会
っていうのがあって、
足団法人、
この前代表選手のその日当だかなんだか補填なのかっていうところでちょっと揉めてましたよね、サッカー協会は。
セカンドキャリアとか日本代表とか、エージェント問題とか、
まあ、基本的に日本の場合労働基準法っていう法律があるので、まあ、そういう中で、まあ、選手なりその労働者が、自分たちで、まあ、労働組合なり社員会を作るっていうのは、まあ、法律で認められているので、まあ、それに基づいて、まあ、作っているケースもあれば、まあ、そうでないケースもあると思います。それは一般の企業も含めてですけど。
じゃあちょっと今日の会が終わったら、スポーツポッドキャスト労働組合を作るちょっと、話し合いをするとして
使用人は誰なんだって
誰が使用人、誰にも雇われてないっていう
趣味でやって
る妻とかね許可をもらうとか許可をもらいます。
あ、そうね、
はい、組合で、
そうね、
レバレッジ効かせて交渉したいと
思います。あ、それ重要、
それで、まあ、ちなみにメジャーリーグは、世界最強の労働組合と言われてて、確か あのオリックスからマリナーズ行った長谷川茂俊選手とかは、やっぱり年数とか活躍具合とかによるみたいなんですけど、年金だけで、1億近く入ってくるみたいな、そうあの、ね、1億8000万かな、なんかすごい金額が、確かに、いや、そうそう、
一応あれ、あのそうあの NBA、メジャーリーグの場合は、メジャーリーグで10年間かなんかあの在籍をすると、もうあの生涯、毎年2000万ぐらいの年金もらえるとかっていう制度だったんです
よ。我々もポッドキャスト10年続けたら妻からなんかもらえますかね。
もらえ、いやむしろ小遣い減らされるんじゃない仕事しろみたいな、
やばいやばい、逆効果だそれは。そうそうそう、じゃあこの辺でやめますか。
いやいやいや3回目で終わり。いやいやいや、
はいはい、というわけでちょっと脱線しましたが、じゃあ今回のNBA の揉め事を、簡単に整理したいと思います。はい、一つは、サラリーキャップ、これは何かというと、はい、NBA の、まあ、アメリカの NFL とあと NHL もそうなんですけど、リーグ全体で、戦力がなるべく均衡になるように、うんうん、なので、まあ、要は横浜ベイスターズみたいなチームを出さないようにってことですかね。あの私の最愛のベイスターズなんですけど、
DNA、
モバゲースターズ、とにかくみんな力が、まあ、競って競って競って試合した方が、ファンも増えるし、優勝するチームも変わるし、リーグとして発展するし、その結果みんなも儲かるし、いいよねっていうのが思想にまずありますと。でそれを達成するために、分かりやすくまた野球を出しますけど、ジャイアンツみたいなお金に物を言わせて買いまくって、貧乏球団ないしは小都市の球団と差をつけちゃあかんということで、1チームあたりの選手の年俸の総額の制限をかけていると、うん、これがサラリーキャップ、うん、ちなみに、ムーキーは小遣いのサラリーキャップをかけられていると、毎月ですか。
いくらかは内緒です。
はい。はい。ありがとうございます。今日多いな。
多いな、なんかちょっと。
あんまり笑いに、自虐的な笑いが多いですね。そうですね。
BJ リーグもありますか。
BJ リーグもサラリーキャップがあると。J リーグもあるのかな。
J リーグどうなんだ。
J リーグ聞かないな、うん、まあ。ちょっとそれも今度調べてみましょう。はい、で、ここで、NBA の場合はちょっとややこしいんですけど、まあ、分かりやすい方からいこうか。 NFL の場合はもう総額が決まっていて、例外がないと、うん、特例措置ありませんと、はい、もうこのチーム金持ちだろうが、何百万人都市だろうが30万人都市だろうが何だろうが、選手の年俸の総額はこれ。でそれに対して NBA は基本の総額はあるんですけれども、まあ、ちょっとややこしいんですが7つ8つぐらい特例があります。で今回ちょっとその特例にあんまり触れないんですけど、うん、ちなみにその、総額が5800万ドル、だいたい50億ぐらいですかね、1チームあたり、うん、の中に選手12人の年俸を納めなさいと。なので平均1人約5億円の給料。すごいですね。
1人5億円、いやどうやって使えばいいんだろうもらったことないから
ねえ、月いくらよみたいな。
1試合いくらだよっていう話ですよね。
確かに82試合、
まあプレーオフ含めてもうちょっとあるけど、
100試合だとしても5億、1試合500万円、
シュート1本いくらだよっていう、ね、まあ10点決める人もいれば、まあ、
昔ベイスターズの佐々木が大リーグから帰ってきて1年間5億円の契約で、0勝2敗2セーブかなんかで、うん、さっさと引退した事件がありましたけど、
絵の具関係だ
けちょっとあの1セーブあたり
いくらだよ
いくらだよ、引退しちゃうのかよみたいな、活躍しないのかよみたいな、まあ、であの最後清原を三振に切って泣いてましたけど、よく分かんなかったんですけど、というわけで、まあ、大体1人当たり5億円だと、うん、 で、ここの上限を切るつけることが嫌、これが問題の
1、選手側の、
選手側が拒否してるってことですね、
主張が、
問題の2、これは、英語のアメリカのサイトとか見てると BRI っていうのが出てくるんですけど、
あ、ちょっと待って
ください。すいません、はい
は
い、
今の、サラリーキャップの話で、
はいはい、
一応私の理解、あ、向きですけど、
向き、ありがとうございます。
ちょこちょこアピールするって、あ、すいません、はい、選手側がその上限を設けるっていうことに対してなぜ拒否をしているかっていうところの、はいはい、私の理解は、
はい、
結局あの選手が自分たちで、その好きな球団に行けないとか、そういうところから
あ流動性が、
なくなってしまうと。
確かにその流動性を高めるために7つぐらいのオプションがあるんですよね。
そうですね、
まあ、分かりやすいの一つ言うと、一つのチームに3年以上いると、
うん、
1チームにつき1名かな、
うん、
はこのサラリーキャップが除外されるとか、
うんうん、
これはラリーバードエクセプションと言われていて、
うん、
ラリーバードに適用された例みたいですね、うんうん、この趣旨としては、その地元で育ったスーパースターをなるべく地元のチームにも留めておけるようにという NBA 側の配慮もあったり、
そうですね、
選手側の配慮があったりと。
そうですね、
だから渡り鳥は良くないんじゃないかっていう、
ね、
とか、まあ、こういった例がいくつかあると。なるほど。じゃあ流動性、まあアメリカでは、まあ、個人で勝負してるので永久就職とか終身雇用とかっていう概念はないっていうのが垣間見える感じですかね。
そうですね。逆に言うと一方でオーナーがこれを拒否してるのは、去年、マイアミヒートに、レブロン・ジェームズとクリス・ボッシュが、はいはい、入って、要はまあ、クリーブランド・キャバリアーズがもう弱小チームになってしまったと、
はいはい、は
い、いうことから、なるべくその、まあ30チームの戦力を均衡することが、まあチームにとっては、まあ、あるいはオーナー側にとっては利益を共有できるということで拒否していると。
でその拒否したのに対して、私が何かの新聞かネットで読んだんですけども、そのまさにヒートのドウェイン・ウェイド選手の反論としては、
うん、
昔サンアントニオ・スパーズが優勝したじゃないかと、
うん、
でサンアントニオっていうのは小都市なのでアメリカでいう、
うん
う
んうん、
どこだろう、日本でいうと熊本、新潟、仙台よりちょっと小さい感じなのかな、
うんうん、
まあそういったまあ、広島が分かりやすいのかな、野球で例えると、広島カープが連覇したりしたことがあったんで、関係ねえじゃねえかと、
うん、
まあ、ただねこれはツッコミどころ満載で、主力選手のデビッド・ロビンソンが骨折して、試合に出れなくてチームが最弱小になって、翌年のドラフト1位を掘り当てることができて、
ティム・ダンカン
と組んで優勝しちゃったとか、うん、ちょっといろんな、うん、クエスチョンマークがあるんですけど、まあ戦力均衡か否かで揉めていると。ムーキーさんはさすがですね、私も喋っててすごいまとまってきました
ありがとうございます。
ムーキー
今日はサポート役に徹します。
さすがポイントガード。
いや
はい、ちなみに、
初めて向き
合格です。
ありがとうございます。
まあ、ちなみに小ネタですけど、サラリーキャップ導入されたのが1984年から5年のシーズン。その時の1チームあたりの年俸の総額が、いくらだこれは、360万ドル。つまり、3億、4億強ぐらい。4億円の中に、約20年ぐらい前は収まっていたと、
うん、
つまりベイスターズがの佐々木大魔神に払っていた
恨みが
ちょっとね、
いやちょっと
すいません、
ちょくベイスターズ、
ちょっと今情緒不安定な横浜ネタに関しては
まあまあ確かに今非常に不安定な、
不安としては
状況ではありますね。
眠れない夜が続いております。それが、まあそこからもう 20倍まではいかないにしても15倍に膨れ上がったわけですね、うんうん、でこのサラリーキャップの揉めているもう一個の背景はこれもう一個の2番目の原因ともつながってくるんですけど、はい、NBA のチームは戦力均衡とか、はい、あとはレベニューシェアっていって利益を分配してるんですよね、
うん、
ですからあの小さい都市のチームにも多めに利益を上げたり、
うん
みんなが儲かるような仕組みで運営してるはずが、うん、なんと不景気とかも重なり、何チームでしたっけ
30チーム中
8チーム
8チームしか、オーナーが利益を上げてないと、残りの22チームは赤字だと。
これはちょっと企業でいうと22部門が赤字だったらこれちょっと真っ赤っかですよね。
そうですね、もう即リストラですよね。
やばいですよね。
まあ、NBA の場合10人の選手を5人にしたらもうたちまち試合が成り立たなくなるんで、
うん
まあ、そういうわけにはいかないと思いますけど。
ああいい例えだ、確かに1チーム5人になっちゃう、うん、交代なし48分間
82試合やるの結構辛いよ、ね、
82試合で途中ファールアウトなんかして 3-on-3 になってまし
たね。5対4というか、そう中学校のバスケみたいな。
確かにそれはいい例えですね、はい、じゃあそれが1番目、サラリーキャップで、上限をつけてくれるなと、
はい、
2番目ちょっと BRI っていう表現がよく出てくるんですけど、これバスケットボールリレーテッドインカム、まあバスケットボール関連収益、
はい、
これを選手会とリーグで分配してるんですけど、今すごくこれ僕意外だったんですけど 57% が選手会に行くんですよね。
そうですね、
その利益の。
そうですね、
いい会社ですねこれ、
うん、
日本の労働組合だとみんな組合じゃなくなっちゃうんじゃないの、そんなに。どうなのかな、
うん、
で、残りの 43% がリーグに入ると。で、うん、ところがさっきのように22チームないしはまあ3分の1しか儲かってない現状で、
うん
これはあかんだろうということで、うんこの配分が揉めていますと、
うん、
で、リーグ側は一番低い時は 47% にしてくれまでいったのかな、
うんうん
で、ただ現状は50から53ぐらいの間でなんかいがみ合ってると。
そうですね、
いうことで。
そうですね、
まあこれはどう思います、その世の中がリーマンショックから始まり、今はヨーロッパ、ギリシャどうのこうのというニュースがある中で、
うん
確かにアメリカも経済がね、
うん、
ギンギンに跳ねてるわけじゃないので、うんNBA の試合はやっぱり会場とかもチケットがそんなに安いわけではないので、
うん、
ねグッズとかもあんまり財布のあの紐がねあれされるっていうのはあれなんですけど、ムーキーさんはどうですか、これはこれは妥当な、あの どっちが妥当だと思う、選手会側の。
いや、これはね難しい議論だと思います。っていうのが、やっぱり選手の側に立つと、まあ、ある意味バスケットボールの、その、まあ、選手の寿命ってやっぱりハードなスポーツなので、
はいはいはい、
短いですよね。でそうすると、まあ、ある意味1年で怪我して終わりっていうような人も当然出てくるわけで、そういう意味では収入が下がってしまうっていうのはいかがなものか。であともう一つはやっぱりスポーツっていうのはエンターテインメントビジネスなので、やっぱり子どもたちに夢を与える仕事、はい、やっぱりある意味その、まあ、すごく、収入があるっていうのも、まあ、子どもたちにとっては、
はいはいはい、
頑張ればそれだけ、まあ、収入を得られるんだっていうところも含めて、まあ、夢を与える仕事だと思うので、そういう意味ではまあ、そこはこうやっぱり選手会側としては譲れないところなのかなと。
今すごくいいことをムーキーはあれしてくれたんですけど、確かに、オーナーは、まあ、悪く言うと今2011年赤字でも 2015年にはもう大黒字になってる可能性はあるけど、2015年には引退してる選手もいるかもしれない、
うん、
儲けられないかもしれない、
うん、
まあ怪我しちゃうかもしれない、ないしは弱小チームにトレードされて給料が上がらないかもしれないとか、いろいろなリスクと、その確かにその寿命が全然違うっていうのはややこしくしてる原因なんでしょうね、
うん、
それはそう考えるとこれどっちのサイドにもつきにくいね。
そうですね、まあある意味そういう意味では 50-50 っていうのは妥当なのかもしれませんけど、
あ確かに、
ええ、
痛み分けだみたいな、
そうそうそうそう、まあ、ただ今現時点では 57% の選手がっていうことなので、まあ 7% 下がるとなるとやっぱり相当なダメになるんじゃないかなというふうに思いますけど
ね。
あのそのさっきゴーマンが言ってたようにアメリカ の, その経済自体が今シュリンクしているような状況なので、おそらく総収入自体は減るだろうと、さらにパーセンテージも減ると当然選手側の年俸っていうのは減ってくる可能性は極めて高いと思うので。
なるほど、まあそんな中、NBA の選手には今2011年のシーズンの、給料が支払われていないと、
うん、
いう中で、まあレブロン・ジェームズとかね、
うん、
D ・ウェイドとかは、うん、スーパースターは1年ぐらいちょっと給料入ってこなくてももう大富豪なんでいいんですけど、問題は、まあ12人いるとしたらスーパースターもいればベンチにずっと座ってる人間もいるわけで、 NBA の選手大体450人ぐらいいるそうなんですけど、その下の300人ぐらいそうなっちゃうのかな、250から300人ぐらいの生活がどうするかってところですよね。ちなみに今朝ネットで見ていたらニックスのもうこれこそ本当12番目ぐらいの選手、アンディ・ラウティンズっていう選手いるんですけど、この人、アメリカの東部のシラキュース大学卒業なんですが、なんとお金を貯めるために実家に戻ったそうです
すごい、なんか
ね
え、ちょっとあのあれですよね、昔横浜ベイスターズの春選手が自転車通勤したのとちょっと同じぐらいの衝撃を受けましたね今。
春選手でしたっけ、
あれ 春選手じゃなかったっけ。
僕はね、相川投手があ のママチャリに乗って帰るのを見ました。
あと
銚子商業出身の銚子敏夫選手は徒歩で帰ったんですけどお願いだからどっかでタクシー拾ってて欲しかったんですけど、
やっぱりね選手はやっぱこうある種ステータスっていうか夢のある仕事だから、ね、それやっちゃいけないんですよ。
確かにアンディ・ラウティンズもね、
実家から帰っちゃいけないんですよ
実家かよってい う嘘でもいいからマンハッタンでね、羽振りよく住んでもらいたいみたいなのあるんですけど、一方で実家に帰る選手もいれば、ヨーロッパに行って、プレーする選手も出てきたと、
うん、
一番井の一番に行ったのは、今はそれこそニュージャージーネッツの
デロン・ウィリアムズ
がトルコで井の一番でプレー、ケニオン・マーティンが中国、ウィルソン・チャンドラーも中国、
うん、
スパーズのトニー・パーカーはなんとフランスリーグのオーナーでもあって、全部じゃないのかな、まあ、そのチームの株を持ってて、自分があの所有してるチームで今、ついでにプレーしちゃうみたいな、これ、誰もね、逆らえないですよね。
ねすべての決定権を握ってるっていう、
だって楽天でいうと三木谷さんが4番サードみたいな感じでしょ
あ、まあそうですね、
どうすんだろうね、俺今日ピッチャーしたいみたいな
ピッチャー俺みたいな、
そうそうそう
代打俺
代打俺
代打俺、
それでも星野さんは止めるのかみたいな
ねえ
そういう時だけ田淵を止めに行かせてたりとかしたら嫌ですよ ね。ちょっとサラリーマンチックの話になっちゃいましたけど
あのちょっとこれ余談なんですけど、
はい、
あのやっぱり、ね、ちょっとそのサラリーキャップっていうか、その球団側が30チームの均衡を守りたいっていう理屈は、はい、なんとなくあの ギャップというか違和感を感じるんですよ。
なるほど。
っていうのが、そもそもその、まあ、勝ち負けをするその競技なわけですよね、
はいはい、
まあ、当たりスポーツは当たり前ですけど、はい、要はその競争原理で成り立っている中になんとなくその共産主義的な思想をこう取り入れてるっていうか、
うん、社会主義というか、
そうそうそうそうそう、
全体最適みたいな、
そう、みんなであの利益をあの分配して享受しましょうっていうのはどうなのっていう感じがするんですよ。あ、まあ、利益だけじゃなく
て、その
選手のチームバランスをこう、まあ、あの均衡させましょうって。だって、いや、ちょっとね、横浜ベイスターズはどうか分かんないんですけど、弱いチームが強いチームに勝つって、これもね、すごいスポーツの醍醐味だと思うんですよね。
うん、まあ、ベイスターズファンの醍醐味は、もうもはやそこしかなくなってる感じなんですけど。
そうそうそう。はい、同じ1勝でも、全然重みが違う1勝なんですよ。だからスポーツって勝てばいい、まあ、確かに勝ち負けの、勝負なんですけど、世界なんですけど、ただやっぱりその、いろんな楽しみ方があるんで、決してその30チームが同じバランスチームの力である必要は僕はないのかなと思っていて、
なるほど。
だからその利益が出てないっていうところに関しては確かに問題があると思うんですけど、
反論するわけじゃないんですけど、それに対抗して NFL は、うん、戦力均衡化で最も儲かっていて、うん、アメリカで最も人気のあるスポーツになり立ったっていうのがあるんですけど、一方でちょっと難しいのが16試合しかないんで、1試合1試合の重みが82試合よりもはるかにね重いから、で100プロ野球はアメリカ162、日本144とかなのかな、だからちょっとそこまでいっちゃうとね、72試合目勝ちましたか、いや負けましたみたいなっていうのはあんまり誰も覚えてないと思うんですけど、16試合だからこそ成り立ってるのかもしれないし、逆に戦力が均衡して連覇なんてほとんどないですから NFL っていう。で、歴史を見てもまあ調子のいい黄金期を迎えたチームでもその後必ずもうドーン落ちてるんですよね。まあ昔ジョー・モンタナがいた 49ers も強かったんですけど、もう全然立ち直れない。ダラスカウボーイズも黄金期が90年代にありましたけど、その前は1勝13敗とか平気でやってましたからね、うん、とか、まあ、1勝15敗3勝13敗とか、うん、だからちょっと16試合なのか戦力均衡だからなのか鶏と卵みたいなところあるんですけど、うん、まあちょっとそういう例もリーグとしてはあると、
うん、
ただ一方でヨーロッパのサッカーみたいに、うん、まあ、分かりやすく言うとリアル・マドリッド、
うんうん、スーパースター集
団、銀河系、
うん、
金バンバンはたく、
うん、
潰れない、
うん、
グッズ売れまくる、
うん、
の一方で、まあ、イタリアはちょっとね審判を買収したりとか潰れたりとかっていうのはよく聞く話なんで、まあ、弱肉強食がいいか、それとも、まあ、リーグ全体で統治して戦力均衡がいく、これ多分スポーツの永遠の課題なんでしょうね、うん、リーグの、
うん、
まあ、じゃあムーキーさんは、はい、やっぱり肉食系なんで、
はい、
こんな緩いこと言ってんじゃないと、弱肉強食だと、でもいいんじゃないのと。なるほど。じゃあその潰れちゃいそうなとこはどうしましょう。
これ普通の会社であれば利益が出ない会社は当然淘汰されるわけですよね、
はいはい、
いやその30チームでが果たして妥当なのかどうか。
あ、いいこと言いましたね。確かに多すぎるから、いい選手が切磋琢磨しないと、で試合の質が落ちるから、人気も出ないと。それはもう一つのサイクルですよね。いやームーキーさん冴えてるじゃないですか今日。どうしたんですかムーキーさん。
いやーどうしちゃったんでしょうね。
ちょっと仕事が忙しすぎて
ね、ちょっと
解放されて、
いやいやいや、
覚醒してる感じです
か。ここ普段とは違うなんか脳みそ使ってる感じがしますね。出た2回目本日2回目
ムーキー絶好調です。
いやいやいや、
はい、というわけで、2つサラリーキャップとまあ、その収入の分配で揉めてますと、うん、で、まあ、最後ちょっと ここだけ触れてまとめに入っていきたいんですけど、これに対して、まあ、揉めて拉致が開かないんであれば第三勢力ですね、アメリカに、はい、第三勢力はなんと代理人、
はい、
有名選手の代理人、約
エージェントね、
エージェント、エージェントの7人ぐらいが声明を出してるみたいなんですけど、選手会側に解散しちゃえばいいじゃんと、うん、組合するなと。でただ、まあ、これに関してどうですか、ムーキーさん。解散するとどうなるのみたいな。
え、解散っていうのは選手会を解散？
そう、組合を解散させてしまう。
なるほど。
まあ、簡単に言うと数の論理での交渉力が落ちるってことなんですかね。
うん、
マイナス点は。
まあ、そうですかね。
プラス点はレブロン・ジェームズみたいな強い選手はゴリ押し交渉でできるかもしれないってことですかね、
うん、
コービー・ブライアントとか、
うん、
ただ数の論理でいくと、うん、あとはさっき言った実家から通おうと思ってるアンディ・ラウティンズみたいな選手の声は届かないと、うんうん、いうことですかね、
うん。
まあ、あと極論するとサラリーキャップさっき50億ぐらいって言いましたけど、マイアミヒートなんてとんでもないことになっちゃいますよね。
そうですね。
俺たち3人でキャップが50億だったら
もう超えちゃうんじゃないですか。
45億欲しいって3人で言っちゃうかもしれないですよね。そうですね。代理人が買
う。そうですね。
でアンディ・ラウティンズやっぱりお前実家から通えと、
うん、
残りの9人は5億円での中で、
うん、
ちょっと NBA 選手が5億円割る9? 1人いくらだ、5000万円、ちょっと日本のプロ野球選手よりはもらっててほしいよね、うん、NBA 選手のスターは、
うん、
ね、スタメンは。
そうですね。
ちょっとそういう悲しい可能性も起きるかもしれないっていう、これは日本では聞かない、なんかすごいウルトラシーですよね、
うん、
そもそも代理人がアメリカで有名なんですけど、日本で有名な代理人って思いつきます？
ダン野村ぐらいじゃないですか。
ダン野村以上みたいな。
そうですね、
まあ、サッカーで何人かはいるみたいですけども、うん、とはいえお茶の間の名前じゃないですよね、うん。なんでそういう意味でもやっぱりビジネス的にも労使協定とかの意味でもやっぱり会社というか企業という体を成して相当レベルが高いってことなんですかね、これは NBA も。
うーん、まあそうですね、
まあ、高いというかお金が回ってるから権利主張を唱えてる結果そうなっちゃったっていうことなのかな。
うん、
ね、
そうですね。
まあ、そんな中、NBA の選手会の組合の会長はデリック・フィッシャー、
はい、
レイカーズの、
はい、
人格者と言われている、
そうですね、
選手ですね、もうだいぶベテランで、
そうですね、
ムーキー・ブレイロックよりも活躍は残念ながらしていると。
してますね、優勝もしてますね、
優勝もしてますしね、で、NBA のデビッド・スターンというリーグコミッショナーはもうこれ大ベテランで、 NBA が80年代、それこそリーグ全体がもう赤字でどうしようもなくて潰れるんじゃないかという時に、現れて一気に今の地位を築いたというところなんですけども、最後にまあじゃあそのスターン対フィッシャーなのか、まあ、あとは組合側の弁護士がビリー・ハンターという名前もよく出てくるんですけど、ファン的にはどうなんでしょう。これは
難しい問題ですね。まあ、当然ファンとしては一日も早くゲームを見たいですし、まあ、バーチャルなファンも私やってますんで、
ファンタジーバスケ
ットボールですね。ファンタジーバスケットボールも一日も早くやりたい、
一日早くやりたいですね。
もうドラフト終わっちゃったのにまだシーズン始まらないんだよって今の状態ですから、一日も早く始めてほしいんですけども、ただまあやっぱりお互いがね、労使お互いがやっぱり納得の上で
やってほしい。
やってほしい。
ムーキーさんはドン引きします？これ選手お前らちょっとがめついんだよとか、
うん、
オーナーなんか意地悪しやがってみたいなあります？
いや、これ私あれなんですよ、今回の件っていうのは21世紀型のシビルウォー、南北戦争、
すごい、
は
い、
まあ、ただ今回はプランテーションにこう争ってるわけじゃなくて、まあ、ある意味そのお互いのまあ権利を主張してるっていうのが大きな違いがあるのと、あともう一つは南北戦争の時はまあ黒人が弱い立場だったのに対して、今回
は
どちらかというと黒人側が、まあ選手側がまあ今その立場としてはまあ強いというか収入を得てるっていう、まあちょっとそういう違いはあるにしても、ある種ちょっとこう似てるところがあるのかなと。
いや
深い。
ありがとうございます。3
回目
もうまとまりました
よ。いやいやいや、
今を超える言葉はもう出ません。いやいやいや、21世紀型シビルウォ
ー、どっちかがやっぱり勝たないとこれ勝負がつかないと思うんですよ。
なるほど。
やっぱりアメリカは戦争で成り立っているような国ですから、
うん、なるほど。だからここも
パワーゲーム、ね、
パワーゲームが、
そう
で、どっちが勝つかと、
そうそう、
でファンは固唾を飲んで見守るのみ
と、もう見守るしかない。
まあある意味逆にファンはもうこの文脈から消えてるってことですよね、残念。
まあそうですね、
それはちょっと残念ですね。
まあそうですね、マーケットを見てないですね。
いやムキさん、すごくいいこと言ってもらった後で恐縮なんですけど、
はい、
ビースティーボーイズの大ファンということで、You got to fight for your right について、はい、今日はどうしても言いたいってさっきまで言ってたんですけど、
そうです
ね、もういいですか、その歌は。
いいです、
やめときましょうね。
著作権にも絡むんで、
流したりしたいんですけど、
ありがとうございます。今日4回目。
はい、まあ権利、俺の権利を何だろう、勝ち取るぜと今日の放送を聞いて、
はい、
たぎっている人がいれば、
はい、
ぜひ、iTunes か何かで、
はい、
ビースティーボーイズの、
はい、Fight for your right、
Fight for your right、 これを聞いて、
ぜひ聞いてください。
労使交渉に燃えていただきたいということで、
はいはい、
今日の放送は終了したいと思います。
はい、
いや今日は真面目でどうしたんでしょうね。ゲームが変わってきましたけど。
いいの投票。
あ、そうですね。では、というわけで、まあ、ちょっと21世紀型シビルウォーという予期せぬすごく名言をいただいてしまって恐縮なんですけど、これを聞いている番組の皆さん、もし、声を、ファン、いや選手の方がいい、もしくは、リーグデビッド・スターン率いるオーナー側がいい、どっちを支持するか、もしよければ、私のツイッターアカウント宛てにぜひ、声を届けてください。ツイッターのアカウントは、@GOMANJP です。こういう投票を受け付けて、実はあんまり投票してくれない理由が、はい、スポマンジャパンという番組名も投票で受け付けたんですけど、
なるほど、
1名、
1名
だけ。はい、でちなみに今日最後お別れの前にその1名の方の紹介したいと思います。ツイッターのアカウントネームジェッツ教、ジェッツっていうのはニューヨークジェッツ NFL のチームで、今日はクルーという、
はいはい、
この人ぜひ皆さんフォローしてあげてください。はい、でブログもやってるんですけど、このブログがもうすごくて、ニューヨークジェッツからそれこそお金もらった方がいいんじゃないかみたいな、ニューヨークジェッツ愛にあふれて、ニューヨークジェッツの魅力を日本人に伝えてますので。
素晴らしいですね。
素晴らしいです。きっとムーキーさんもアットムーキー教をね、来週あたりから立ち上げてくれると思いますが。
はいはい。頑張ります。
はい、というわけで今日は、猿でもわかる NBA ロックアウト労使協定のお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。